穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
やっぱりすごいなと思ったのは、やっぱりそのどの業界の方でも、やっぱりそのやっぱこう豊かになっている人って最初からお金を負ってない人の方が多いなって今気づきました。やっぱり自分がワクワクすることとか喜びをっていうことに優先するっていうことを教えてもらったじゃないですか。やっぱそれすごく共通している、もうワクワクから新版の人が周りにどんどん増えてきて、
そうですよね。
そうそうそう、だからやっぱそうかって、私の周りのいるその成功している方ってそうだし、でやっぱり継続するっていうことね。
そうなんですよ。この継続するっていうのがね、私はね最近自分の中で本当に大事なことだなと思ってます、ね、
それであのいろんな意味で、やるコンテンツ内容そのものが変わったとしても、ここの自分のスタンス、例えば、あの雪乃さんだったら、宇宙にお任せナビゲーターというそのエリアのことをいろんな形で自分がこうひらめいて、宇宙から発信されたものを受け取ったら、これしようあれしようっていうことで今やってるんですよね。で今はじゃあ特にこの、あの2018年になって、なんか自分の中で今年からって何かありました？変革とかなんか変容とか、
ね、去年のね、暮れぐらいから今年の頭ぐらいにかけて、面白人間発掘キャラバンっていうのをやっててね。
面白人間発掘キャラバン、
そう、それは、あの全国でワークショップやって翌日に同じ場所で、なんか自分は面白い、こういうものを持ってるとか面白いって人はとにかく来てくださいと、で一人ずつ会って面白い人だったらなんか一緒にやりましょうみたいなね。
おかしいでしょ、
おかしい。それをね全国でやったの。そしたらね、いろんな面白い人がいて、私ね今ね時代は、ね、素人の時代だと思うんです。
素人の時代、
なぜかってね、ほら例えばね、あのマツコのさ知らない世界って
知って
る？あれとかも、あの素人さんだけどすごく一つのことに、あの専門家みたいな人が出て、こう例えばメロンパンこんなところのこんな美味しいですとか、そういうのはすごく面白いじゃないですか、はい、あるいはあのなんだ激レアさんを探せだったっけ、あれもなんか普通の人のすごい変わった体験、それがすごく面白いって言われてるじゃないですか、そういうふうにそのプロとかなんかすでに何かのことで名を上げてる人じゃない、普通の人の中にいろんな面白い、ね、ネタを持ってる人がいる、でそういう人にいっぱいあったんですよ、だから私はそういう人をいろいろ結びつけて、これからはなんかちょっと変わったイベントをやってみたいなと思っていて、
どんな人が面白かったです、全国暗記してたらもうすごいいろんな面白い人がいて、
あのね例えばねホームレス、
ホームレス、
うん、ホームレスをしてたことがあるって、それでホームレスは人気者って
ホームレスは人気者、
なんかね自分は最初なんかお家の事情とかで全然家に戻れなくて、お家もなんか倒産するかなんかで、全然お金がなくって行くとこがなくなって、それでたまたまブログじゃないかな、 SNS かななんかに、誰か私を泊めてくれる人はいませんかっていうふうに言ったら、あいいですよ、家に泊まりに来てっていう人がいて、だけど知らない人のとこにさいきなり泊まるのって怖いじゃないですか、だからなんか一応どういう人なのかよく会って調べて大丈夫だっていう人のところに泊まったら、その人全然知らない人だったけど人に話を聞いてもらいたい、だけど誰にも言えないことだから、かえって知らない人の方が良かったと、だから聞いてくれてありがとうっていうので、なんかちゃんとうちに泊めてくれたりご飯出してくれたりとか、なんか人によってはお小遣いくれる人も出てきたりとかして、この人が来ると人は幸せになるって言われるようになって、なんか全然知らない人のお家にね泊まり歩いて大事がられて結構幸せだったっていう人とか、そんな生き方あるんだ。
あるんだ。でその人はそれで、そういう体験をして何をしてたの？その出会った時は。まだホームレス。
いやいやホームレスじゃなくて何かやってたのかな。なんかその話だけでもなんか盛り上がっちゃって、あんまり他のこと聞いてないけど、今普通になんかアーティストをやってらっしゃる方だったと思います。ね、その体験も踏まえて。ま
あそうだ。だからやっぱりすごいそれって、もう。なんか自分の人生を信頼してないとできないね。そんなん
ですよ。
例えばさ、そんなの恥だと思ったら絶対やらないし、
そうそうそう
そう、そういうこともなく、
その人もどうでもいいやになったんじゃない？
どうでもいいやでね。もういいや、やっぱりさすがどうでもいいやの世界なの。そしたらもうね、あの今日泊めてもらえませんかって言って、でも多分その人のやっぱり 選んだ幸せの発見の仕方かもね。
あとすごいものすごいハードで波乱万丈な人生だったけどすごく幸せになってる人とか、うん、あとその今ちょっと私がちょっと売り出してる気候のおじいちゃんみたいな人がいる。
気候おじいちゃん、
気候のおじさんがいるんだけど、その人ももう本当に波乱万丈、絵に描いたような人生
ってって、
でもだからこそ気候がやっぱすごいんですよ、はい、だけど自分自身に対するブロックがあって、はい、自分はなんか簡単にそれだけ波乱の人生だったからね。
そのシンプルに幸せになれないと思い込んでる。
思い込んでた。でそれを自分の気候で直してって言って。
それ
そう、それでそしたらそういう人も本当にいい人で、ちゃんとやったの。そしたらね、本当にそこから売れるようになって、ね、今全国ツアーとかやってるの、気候の。
すごい。
そういうおじちゃんとかね。いろんな、あとね、あのヒーリングするのに、私たちは例えば光音とかやるけれども、数字、数字を 何桁の数字とかのこと唱えてくださいっていう、
うん、
あるいはその幹部にその数字を書いてください、
はい、
それでなんか癒されるとかね、そういう不思議な独自のね、うん、ヒーリングを、ね、編み出した人とか、ね、
面白い、
いろんなね、もう本当にあのあれあるじゃないですか、あのグレーデスショーマン、
はい、
あんなことないけど、
あ、まあ、分かるような感じする、うんうん、今の時代ってそれだよね。
そうなんですよ、それ素人なんだけど、うん、すごく面白い人いっぱいいて、会えてよかったなって思って、その人たちとなんかつるんでなんか面白いことやろうかなっていう、
楽しみ、なんかショーみたいにしてくれるんですか、なんか、
う
ん、
あ、ショーもね、もうすでに一つやったんですよ。
どんなショーしたんですか。あ
の、ね、人生が変わるステージっていうやつで、はい、それはそこでなんか歌とか踊りが上手い人がそれを披露するっていうやつじゃなくて、自分を表現するってすごく勇気いるんですよ、はいはい、だけどそこに一歩立って表現するって決めると、うん、こっちがなんかヒーリングとか何もしなくても、うん、自動的にその人が浄化されて上がるんですよ、はい、周波数。
なるほどね。
でそのステージを使った解放みたいな感じで、うん、だからその見に来てるお客さんも歌を期待して見に来てるっていうよりは
最初からそうじゃなくて、
そうそうそう、うん、その人が震えながらでもステージに立って自分を表現してるって姿を見るとそれがなんか感動を呼ぶみたいな、それやったんですよ福岡で。
すごい、それ
それすっごい感動、私も見て感動して、いつも私が全部指揮をするんだけど、もう一人やりたいっていう子がいたから全部その子にお任せして、私はもうあの集客だけやって全部やっていったら、その人がすごいきっちりやってくれて、それもね新しい体験になった、人に全部任せるっていうの、
もう宇宙のお任せ、人にも思
う、あまりにお任せすぎてちょっとね、あの向こうとしてはもうちょっとやってよって思ったかもしれないけど、でもなんかそういうことやったりとか、なんかそういうなんか面白い、なんかその今までこう世の中になかったような、そういうイベントをね、なんかいろいろやっていきたいなって
思います。あ、いいですね。なんかそれをやっぱり人が継続するにはね、あのやっぱりなぜするかとか、こうなんかやっぱり意味を見出さ、うん、つくことがもうあると思うんだけど、うんうん、雪乃さんの場合はそうやっていろんな意味で新しいものをこう発掘していったりとか、そうやってやり続けるじゃないですか、
はい、
その背景には何があるの、はい、なぜそれをし続ける
の。人間って、ね、私無限の力を持ってると思うんです。
そこに、
そう、
そこの
それ引き出したい、
そこを引き出したいんだね。
引き出したい。みんな例えばね、その会った人の中にいろんな人がいたんだけど、そのずっといじめられてたと、うん、学校に行くたびに殴られたり蹴られたりとか、ひどい目に遭ったって、
うん、
で今前の職場でもなんかそういういじめのなんていうのかな、そういうものを引き寄せてしまってた、うんうん、だけど自分はちゃんと結婚もして子供もいて、うん、あ、なんかそこの会社嫌だなと思ったらちゃんと転職することもできて、うん、結構幸せに生きてると、
うん、
だからいじめられたら人生終わりじゃないんだってその人が言ってくれて、だから僕はいじめられてる人とね、うん、たくさん会って人生捨てたもんじゃないよねっていうことをみんなと一緒に語り合いたいんだっていう人がいて、うん、その人ともちょっとやろうかなと思ってるんですけど、
なるほどね、もうだからすごいある種社会活動がなんか始まった感じがする、うん、聞いてたらやっぱり、
ね、
そのうん、でもそれは無限の可能性があるということをやっぱり自分がこう広めていくというか、ね、伝えたいからいろんな形を変えてそれをやってるわけなんだよ ね、
うん、なんかこうちょっとうまくいかないこととか、なんか過去にねすごいトラウマがあったりすると、うん、それだから自分の人生はもうダメなんだよって思ってる人もいると思うけど、うん、そうじゃない、誰でもあの別に特別な人じゃなくっても、うん、みんな幸せに自分らしく生きられるんだっていうことをこうなんていうの、実証したいっていうか、うん、実物をね見せたい、
しかもいろんな状況の中で生きている人からやることによって、
そうそうそうそう、
どんな状況であっても、うん、みんな幸せになれるっていうことを示してみたいな、
示したい、う
ん、 っていうこと
で、でもそれもやってますよね。だから
そうこれをもう継続してまたいろんな新しいイベントをやりながら、うん、まあそれだけじゃなくてちょっとリトリートもやろうかなと思って。
あ、リトリートどんな感じでやりたいですか？
リトリートもこの間天草っていうところ、
あ、見た見た、綺麗な写真撮ってましたよね。
天草ねすごいね、知られざるすごいパワースポットがいっぱいあって、ね、あれはねちょっとね、あの日本の源流、歴史的な源流につながる場所とかもあって、うん、なかなかすごいなっていうことが分かったんですよ。でそこであの自然の中でね、うん、行くだけで人間って自然の周波数と同調するから、うん、それだけ癒されたりとか、うん、自分の中にある持ってる力が引き出される、なんか扉が開いたりとか、うん、いろんなことが起こるんですよ、うん、でそういうなんかその体験をしてもらう、うん、あのリトリートをね合宿型で2泊3日ぐらいでやろうと思って、うん、あの今計画中です。
だから下見に行ってきたの？
そうです。
あ、なるほどね。
だからね、あのちょっと人生が変わるステージ、うん、さっき言ったやつね、うん、にあの出た子でキャジーちゃんっていう子がいて、うん、その子が天草在住の人で、うん、なんかその打ち上げの時に、うん、ゆひろさんよし、もしよかったらね天草来ませんかって言って、うん、天草すごいいいとこいっぱいあるんですよ、リトリートやりませんかって言われた途端に、あ、私はここがいいってなんかわかんないけどまだ思って、ね、
でもそうやってやっぱり宇宙にお任せっていう器で行った時に、うん、いろんな情報がポンポンって入ってきた時にカチッてハマったから
た
それでいいってわかるんですよね。
そうです。
だから出ないとその人にあの会えないし、
そ、ね、
その、 あのグレートショーマンみたいなそのなんかね、うん、ようなことをやらなかったらその人にも会ってなかったしっていう、やっぱちゃんと人はなんか一つの出来事を点で見すぎてると思うんだけどね。 でも全ては実はつながっていて、自分のこの大きなこう幸せで生きるという図柄にこうやってピースがはまっていくんですよね。
その通りです。
ねえ、すごい。
そう
なんです。天草リトリート楽しみですね。
そう、だからなんかそのね、うん、あのそういうことも今までその日帰りみたいなので私が住んでる、ま、真鶴でやったことは何回もあるんだけども、はい、泊りがけっていうのやったことないし、うん、またその新しい土地、うんでなんかやるっていうのも初めてなんですけど、でもあそこはいろんなパワーを持ってる、うん、ものすごく自然のエネルギー高いところが何箇所か、うん、ちょっと地元の人も知らないよう
な
すごいところがあるんですよ。だからそれをみんなにこう味わってもらいたい。
味わってもらっていいですね。
ちょっとあんまりねいっぱいの人数だとできないから多分10多くても10人ぐらいかなって感じなんですけど、
う
ん、
すぐ持っちゃいそうですよ ね
そうなっちゃうかもしれないんだけど、
いやこれそれ何回もやらなきゃいけないからで劇団さんだけずっと言い続けてあの
住んで、
グループ1グループ2グループ3でずっと1ヶ月ぐらいやってもらいたいぐらいですよ、ね、きっと。
なんか私やるんだったら大人数じゃなくて、うん、こう結構ケアしたいんですよ、うんうんうん、その一人一人と。でただその自然の中に行くだけじゃなくてその人の話聞いたりとか、うん、みんなでもうちょっと濃いコミュニケーションしたい、うんうん、そうするとやっぱり10人か12、3人が限度かなっていう感じで、うん、でもなんかすごい新しいことやるのはすごい楽しい。
楽しみですね。
あそこの場所もね、うん、すごいすごいんですよ、いろいろすごいところ
。へえー、そうか、私も行きたくなっちゃった
すごい面白いよ。そうだからそれをぜひね、うん、あのやりたいなって。本当はね5月の末ぐらいと思ってたんだけど、ちょっと6月の頭ぐらいか、そのぐらい。でも梅雨になっちゃうとね、雨降っちゃうから、
そうですよ、ね、
ちょっと天候見ながら
梅雨になる前に、ね、
前にやりたいなっていう感じです
ね。もう、 もうすぐですよね。そしたらね、
そうですね、だから行ってすぐ企画して、よくこんなね時間もなくそこでやろうとしてるなと思うけど、でもやりたい
ので。でもやっちゃうんですね、それでね。
多分 やっちゃうと思います。
でやりたいという思いに沿って自分が行動してる感じに 見受けられるんで、多分それ多分もうすぐに埋まりそうだから、うん、10人だったらね。
あ、もう
出したらすぐじゃないですかね
だと嬉しいですけど。
あ、そうか、いいな、はい、それでやっぱり、はい、ノープランですよね。あの宇宙にお任せ投げたから、ね、ノープランだよね。
そう、ノープランだよ。
宇宙にお任せって言ってさ、プラン立ててたら笑っちゃうからね。
そうなの。でもその時の思いつき、うん、思いつきって言うとなんかあれだけど、
でもそうなんですよ。でも絶対に自分とつながってるからですよね。
うんうんうん、
ね、自分のハイヤーセルフからも宇宙ともつながってるから。
う
ん、だからこの時間ね、さらになんか聞きたいなって思うことといえば、うん、この新しく出した本の、はい、その捕まないっていうのはね、人掴んでるんですよね、いろんなものを。
そうですね、
はい、私今日気づいたんだけど、私今日の時点まで、ダイナビジョンを掴んでたっていうことが分かった
の。何それ。
だからもう私はダイナビジョンを掴まないっていう宣言したの。
どういうことですかそれは。
それはやっぱり、全てダイナビジョンに起こる、ね、会社の社長もしてるから、そこ起こる全ては私が責任を負わなければならない、うん、わけなんだけど、
はい、
もうそれやめたって思ったの。もう、
じゃあそのメンバーに任せるみたいな。
そう、メンバーが今度はどうするかっていうことを決めないと、もう私はこのダイナビジョンをつかまないでやめるって言ったの。
本当
今日本当今日本当今日新月だからこれはいい意味かなと思ったのは、なんか長く23期23年やってる時代だもんね。それやってきた時に社長もやりながら私プレイヤーじゃないですか。
そうですよね。
でいろんな事柄がこう起こった中で、あ、いつも私がこうなんかどっかで最終的責任者だから
やってますよ、ね、
当然だけどそれをやってた自分が楽しくなくなったのよこれ。
あ、でもね、あ、もうやらないって。その気持ちわかる。
だから今日はこれもうパシッてやっちゃった。
すごい。
もういいやって。だからこのダイナミズムもしかしたら23年で終わるかもしれないけど、私もういいって思ったの。それは私じゃなくてダイナミズムという会社だから私は終わらないけど。
そうね。
そうでしょ。ね、だからそういうことをなんか今日やっぱこ今日ね。多分雪乃さんに10年ぶりに会って、今日っていうのはやっぱ新月で、ね、その新月でもすごくもうイノベーションな感じです
よね。そう、イノベーションの新月
ですよ、 ですよね、まさに。だからもう言わされた、宇宙とつながって言わされちゃってもういいやみたいな。
いやでもすごいね、すごいね。その会社手放すってすごいですよ。手放すって言っても別にその辞めるって意味じゃなくてね、その自分が使ってコントロールするっていうのもいいっていうのは
でもそのすごいですよ。もういいって思って、だからその今日聞きたいのそこなのよ、はい、掴まない人生についてもう少し私も、はい、そのなんか23年やってきたってすごいねって言ってもらえると、うん、同時にやっぱりすごいなんか掴んでるものがいっぱい会社を通してあった感じがしたので、うん、それをちょっと聞かせてほしいなと。
その
本の内容かな、なんとなく
あのね、簡単に言うと、うん、何かを手に入れようって頑張るとどうしても手がグーになっちゃうじゃないですか、力
なるなる掴もうっていうね。
そうすると宇宙は例えばお金にしてもね、円にしても
手に入れられない
よ。そこから全部こう落ちてくわけですよ。だけどそうじゃなくて力抜いて、あ、じゃあもうお任せしますよって手を開くと、こう手にいっぱいいろいろ乗るっていうのは原理的にはそういうことで、それが例えば人との出会いでも、あの人好きだな、あの人と付き合いたいなって思うと、その人追っかけ回して、うん、もうなんかどうしても落とすみたいな感じで、うん、なんかあの追っかけ回して、ね、仮に付き合ったとしても、今度はその人は私のこと本当に好きなのかしら、いつも確かめて、いつもなんか動向をねチェックしてみたいに、いつも掴んでる状態だと相手がやっぱりうるさいなって思うじゃないですか、うん、こいつなんかめんどくさいなみたいになってきて、うん、結局うまくいかなくて、うん、だけどあなたも自由にしてればいいじゃん、私も自由に好きに生きるから残念みたいな感じで自分も好きなように考えてると関係がなんか悪化しない、なんかずっといい感じで、いい距離感でずっといい関係でいられる。例えば人とのこともそうだし、お金のこともお金を稼いでやろうって思ってグッてやると、その稼いでやるってエネルギーがそのお客さんからするとなんか怖い、なんかこの人なんかね自分から搾取しようとしてるっていう風に伝わってしまう。でもそうじゃなくって、なんかこの人を楽しませたいなっていうところでお金を稼ぐっていうことを全部脇に置いてやると、なんか面白そうだなって人が寄ってきて、結果的にお金もやってくるとか、あとはなんだろうな、チャンスも掴もうとしてこうすぐガツガツこうなんていうのなんかその
そうか、ガツガツしない、
ね、ガツガツね、人にこう食い下がってったりとかさ、なんか私もそね、こういうくらいになって、なんか私ごときにもさ寄ってきて、こうなんか私に、ね、寄ってくると、なんか自分のことを応援してもらえるんじゃないかみたいにさ、ガンガン来たりする人とかいるわけですよ。でそれもまあもちろんある程度サポートしたりもするけども、うん、あんまり来られるのもまたちょっとこうやって、うん、うって思うじゃないですか、うんうん、でも何も考えないですごいファンですって言って、なんか何も考えないでいつもこうなんていうのか、無条件の愛をなんかこうわーってやってると、この人可愛いなっていう感じで仲良くなったりってあるじゃないですか。
ありますね。
そういうなんか自分がコントロールしようとするっていうことが、そもそも掴むってことなんですよ。
掴むということと、そこにはなんかすごい期待とかするからね、掴む
のが。でこういうことをやったらこういうものをもらわないと気が済まないとか、そういうこう損得感情とか期待とか、あとコントロール、人を自分の思った通り動かしたい、そういうのがあると人は大体思い通りに動かないと
思うんですよ。そうだ、
自分もそう、
自分が嫌だから、ほら、自分に何か期待しても自分さえ思い通りに動けないのに、人だってね、ありえないよね。
それをねこう手放してしまえば、じゃ実は自分が想像してた以上に宇宙が全部やってくれる
んですよね。
これで何で頑張ってもいないのにチャンスが来るなとかね、
そうだね、
なんか仕事もなんかこうしたらいいとかピッて来ちゃうようになったりとか、